もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、どうもお世話になります。
はい、今日はどういったご相談でしょうか。
ちょっと娘の件なんですけどもね。
はい。
娘はちょっと不倫とか、不貞行為とかね、
はあ。
ちょっとパート先で、
はい。
ちょっとある男性と、知り合ったみたいでね。
はい。
それでちょっとそのが、原因ということで、一応離婚ということになりまして、
はい。
それで子供が2人いるものでね、
はい。
中2と小3ですね。
はい。
それで子供の養育費がね、
はい、
娘が養育費ってことを話をしたらしいんですけども、
はい、
これは払えないというふうなことでね、
ええ、
それで自分の中もそれを聞いたのがもう最近だったもんで、近くでね、びっくりしちゃって、後でいろいろ聞いてみたらそういうことだったということでね。で、娘はそういうふうなことで、うちの方にはあまりそれから見えないんですよ、娘もね。それで、もこさんの方は、子供の荷物をうちの方へ届けたりして、もこさんとは私なんか別にそういうふうな、別にそういうふうなやつが、いろいろな、普段今まで付き合いは良かったんだけどね。
はい、
そのことで、ちょっとご相談って言いましょうかね。
はい、まずですね、あなたはおいくつですか？
74ですね。
74歳、
はい。
現在は年金暮らし？
そうですね、
はい。奥様は何歳でいらっしゃる？
70歳ですね。
70歳、
はい。
で、年金暮らしでいらっしゃる？
そうですね、はい。
で、お嬢さんはおいくつ？
36ですね。
36歳、
はい。
ご結婚して何年目ぐらいなんですかね？
15年ぐらい経ちますかね。
15年、
はい。
で、今お嬢さんは、あんまり来ないんですねっておっしゃってるけど、どっかご自身
パートで働いてますね。
うん、パートで働いていて、で、どこかに、
アパートを借りまして。
アパートで住んでらっしゃるわけね。
元住んでたとこ、すぐ近くのアパートを借りて。
そうするとお子さんたちは同じ小学校と同じ中学に通ってるわけね。
ね、はい、はい。
で、不倫をされたっていうのはいつ頃のことなの？
1年ぐらいみたいなんですよね、話の様子が、もこさんの。
あ、お婿さんから聞いたのね。
それで
離婚ということになったのは何ヶ月かな、
まだ最近ですね、2ヶ月ぐらい前ですね。
2ヶ月ぐらい前
ですね。
2ヶ月前に協議離婚なんですか、それとも、
一応2人で話をしたって言うんだけども、
あ、お二人で話してて、
そう、二人でどんどん進めちゃったんですね。
いや、お二人で話して、例えば調停をするとか、そういうのやりました？
いや、全然。
そうじゃなくて、お二人だけで話して、はい、で、離婚届は出しちゃった。はい。で、その離婚の条件が、親権は、お嬢さんが持ってるわけ？
そうですね。
お子さんに対して。
はいはい、
で、お子さんの養育費も、現在はお嬢さんが全部育ててらして、
そういうことですね。
お婿さんの方からは一銭ももらっていませんということね。
そういうことですね。で、
これは離婚の時にお嬢さんがそれでいいですって言ったわけ？
いいですじゃなくてね、話はしたんですって。そうしましたら、その不倫の相手に、お金を貢いでたというか、自分の貯金から使ってたんだからね。そのことは出せないと。
なるほど。じゃあ、お嬢さんが不倫をした時のお相手っていうのは、若い人ってこと？貢いじゃった側。
30代ですね。
30代の男性で、それで、貯金を使って貢いじゃったの？
結果的にそうでしょうね。
いくらぐらいですか？
200万ぐらいじゃないかと思うんですけどね。200
万、はい、
ぐらいですよね。
ということは、この男性っていうのはプロ？
いや、サラリーマンだと思いますね。
サラリーマン、
ええ、
結婚する気はさらさらなくて遊びだった、
そういうことでしょうね。
遊びだったのね、
ええ、
で、それはお嬢さんも同じだったわけ？
そうでしょうね。だって、そうでしょうね、
はい。で、これがお婿さんに分かっちゃった時に、お婿さんはすぐ離婚だっていうことにしちゃったわけ？
いや、しばらく我慢してたっていうか、あれしてたみたいね。
分かったのが1年前ってこと？
いや、分かったのは半年か。
半年前。
で、その前から。
っていうことは、付き合ってたのが1年前ぐらいってなると、半年間ぐらいで200万使っちゃったのね。
みたいですね。 金額がはっきりした確定はしてないけど、おおよそ大体そんな感じですね、
はい、でお婿さんいくつ？
36ですね。
娘さんが
38でね。
はい、わかりました。じゃあ今日のご相談をはっきりおっしゃってください。
はい、で1点目はあの子供に対する、まあ、養育費ですね。
養育費がこれは取れますかっていうこと？
まあそういうことですね、はい。それから2点目はあのもこさんがね、
はい、
相手の男性から慰謝料っていうふうなものね、
ええ、
まあ話をする時があるしてるんですけどもね、
はい、
その点と、まあ、2点ですね。
相手の男性から慰謝料をお婿さんが取りたいと、
はい、
でそれをあなたも知りたいの？
そうですね。
なぜ？
もこさんはそう言っては私もじゃあ、まあ、聞いてみましょうっていう話だったもんですからね。
あ、なるほど、わかりました。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、もしもし。
はい、どうもお世話になります。
はい、ね、これあの、まあ、離婚の状況についてあまりあなたが詳しく聞いてないように思うんですけど、
はい、
あのお子さんをお母さんが引き取るということについてね、お婿さんの方では反対はなかったんですか？
なかったですね。
はあ、それで今ね、
はい、
まあ、割合近くに住んでるみたいですけど、
はい、
そのお婿さんとお子さんたちは会ってるんですか？
ついこの間10日ぐらい前行き合ったらしいんだけどね、
はい、
なんかあまり子供にはそのなんとか愛情とかなんかそういったのちょっと勝手にかけてるっちゃあれなんだけど、意外とねさっぱりしちゃってるみたいな感じ で、
は
あ、で過去に一度やっぱりね、バツイチでやっぱりお子さんがいたらしいんですね、
はい、
それでまあ、そういう、まあ、あれがあったみたいで、ですからさほどあの子供にはそのなんと自分なんか見ていてね、そういったあれがちょっとこうちょっと薄い近くがあれだなというふうな分が見れるんだけどね。
あのお嬢さんの、ね、収入は、十分あるんでしょうか？
いや、十分とは言えませんね。
はい、まあ、中学生もそろそろお金がかかるようになってくると思いますけど、
はいはい、
これからそのお嬢さんが2人のお子さんをね、育てていくということが可能なんでしょうかね？
まあ、本人はもう覚悟とかそういうふうに言ってますけどね。
まあ、覚悟はね、もちろんそのご自分で罪悪感もあって、おっしゃるかもしれませんけど、
はい、
具体的に毎月のかかりとかね、
はい、
学費、
はい、
それから学校に入るときにはまあ制服作ったりとかね、一時金も随分かかりますけど、
そう、
ね、そういうものの目処は立ってるんでしょうかね？
立ってないと思いますね。
それからご両親もね、あんまり娘さんと直接何かその接触ないんですね。
その件以来ね、娘の方も避けちゃってるんですよ。
そうですけど、まあ、ここはやっぱりそのご両親が手を差し伸べないとね、それはまあ、なかなか年金生活で金銭的に苦しいかもしれませんけど、そうは言っても、その精神的にはね、手を差し伸べてあげないと、まあ、ちょっとお嬢さん、解決できない問題があるんじゃないでしょうかね。
そういうことなんですね。
うん、
私もその辺を一番懸念してますしね。
養育費のことはね、
はい、
これは、まあ、お嬢さんが、例えばその十分な資産を持っているとかね、それから十分な働きがあるということになると、まあ、例えばその理屈の上では、まあ、慰謝料を払う義務がある人ですからね、
そうですね、
そのお婿さんに対して ね離婚原因を作ってしまったわけですから、はい、まあ、その慰謝料と、まあ、当面は相殺するとかね、
はい、
そういうようなその取り決めっていうのはあり得るかもしれませんけど、
はい、
現実に生活できるだけの収入を持っていないとかね、
はい、
資産がないとすると、
はい、
お子さんを現実に育てるお金がないってことですから、
そういうことですね。
これはもう総裁とかなんとか言ってる場合じゃなくて、
はい、
お子さんを育てるために親ですから、
はい、
お婿さんの方もお金を出さなくちゃいけないですよね、
お
嬢さんはまあいろいろ自分の罪悪感もあったりしてなかなかアクションを起こしづらいってこともあるかもしれませんけど、これはねお嬢さんがもらうお金ではなくてね、
そうなんです、
お子さんがもらうお金ですから。
そういうこと、私それ説明したんですけどね、
はい、お嬢さんに家庭裁判所へのね、その養育費の調停を申し立てるように強く説得された方がいいですよ。これね、お父さんはできませんから ね、
そうですね、
お嬢さんが自分でやらないといけないことなんですけど、到底ねお嬢さんが自分で交渉はできませんので、まあ、場合が場合ですからね、調停を起こして家庭裁判所の方で、 きちんと説得してもらわないと、あの上のお子さん学校行けなくなりますよ。
いや、それを私も一番懸念してましてね。
あの養育費は、これはあのお母さんの不貞がね、原因で離婚になったとしても、これはあの養育費を払わなくてもいいということになりませんし、それから養育費というのは現実に子供を育てるために必要ならばね、これはもう親ならば絶対払わなくちゃいけないものですから、その過去の奥さんの不始末に対するね、まあ請求と相殺するっていうようなこともできない状況ですから、もう実際にお子さんを育てるために必要なものは出さなくちゃいけないのでね。で、これはあのもう観念的なものじゃなくてね、親なんですから、もうこれは養育費はきちんと払ってもらわないといけません。で、そのために本人がすぐうんと言わないのであればね、家庭裁判所の力を借りて、まずは調停、そして調停がまとまらない、払うって言わないときには、これはあの調停不調になるとね、あの養育費をあの払うようなことを裁判所にきちんと決めてもらって、もうお給料を差し押さえるぐらいのね、効力のあるものを作ってもらわないと、あのちょっとこれからお金のかかるお子さんに十分な手当ができませんよ。
で、もう一点、その、 あの息子、あの、もこさんが言われるね、相手の男性の方に、まあ、いしゃるっていうんでしょうかね、そういったものは、もこさんに言われたんだけどね。
あのね、それは、まあ、かあの権利としてはできます。あのやはり不貞が理由でね、壊れちゃったということならば、今の日本の法律ではその不貞行為の相手方に対する慰謝料請求というのは認められてますのでね、それはあの権利としては認められます。ただ一つはね、あの相手の男性が素直に払うと言わないときには、まあ、裁判するしかないんですよね。で、裁判をするときに証拠の問題があります。で、まあ、その証拠がね、どのぐらいあるのか分かりませんけど、いざとなったときに、そのお嬢さんに対してね、自分に有利になるような証言をしろと。私は間違いなく不貞を働きましたと。で、その不貞を働いたときに相手は、私が、まあ、結婚していることも十分知ってましたとかね。そういうことを娘さんに言わせるというような話になった時には、これは大きなトラブルになりますよね。そのお嬢さんとしてそういうことは協力したくないと思うかもしれないし、そういうことを求められた時には厄介な問題になりますよね。だから、まあ、あのお婿さんにはね、謝料取れるんでしょうかねって言われたら、まあ、詳しいことはわからないから、お婿さんが自分で調べたらどうって言ってね、そこは突き放しておいたらどうでしょう。
で、養育費の件は家裁の方へ行って、まあ、相手の方が、その、まあ、払いませんよということでいられるんだとしたらね、最終的にね、
で、あの往々にしてこういうことはあるんですけど、養育費を払うっていうとね、どうもその離婚した奥さんに払うかのように思う方が多いんですよね。で、この自分が苦労して稼いだ金をね、あの女がそのノーノーと暮らすのかみたいな風に感じる男性って多いんですよ。
そう言ってたみたいですよ。
ですからそうじゃなくて、子供を育てるのにどれだけお金が必要かということをね、きちんと、まあ、説明してくれるようなところに申し出て、説得してもらった方がいいです。
お分かりいただけましたか。くれぐれもお嬢さんが不倫した時に使っちゃったお金との折半みたいな、そういうことはできないんだというのをしっかりとお嬢さんに伝えられた方がいいと思いますね。
どうもありがとうございました。
それじゃあ失礼します。
ありがとうございました。